ヨハネの福音書12章12節から26節をテキストに、一粒の麦という題で説教いたします。今週は受難週です。今日は主露の日曜日です。イエス様がロバに乗ってエルサレムに入城したことを記念する日です。イエス様はいよいよ都エルサレム、イエスを殺そうとしているユダヤ教中枢の待ち構える牙城にやってきました。イエス様が転ばに乗ってエルサレムに入城した意味は、旧約聖書ゼカリア書9章9節の予言の成就、すなわち戦いに強い王ではなく柔和な王として来られたということを表すことでした。群衆はラザロのよみがえりのことも聞いていたので、この人ならとダビデのように戦いに長けた力ある王としてイスラエルを敵国から救ってくれる強い王を望んで歓迎したのです。しかしイエス様が王として治められる王国は武力が支配する地上の王国ではありません。愛と信仰と希望が支配する神の国なのです。だから転ばに乗った柔和な王、謙遜な王としてやってこられたのです。人の子が来たのは仕えられるためではなく仕えるために来たのでした。マルコの福音書10章の45節で言っておられます。でもその神の国は一体どこにあるのでしょうか。ルカの福音書17章20節から21節にこう書いてあります。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国は目に見えない形ですでに来ているのです。地上にある神の民、私たちの心の中にもです。ピリピ人への手紙3章20節には、私たちの国籍は天にあると書いてあります。私たちの霊の国籍は天の神の国です。教会は神の国の出張所、あるいは大使館、この地上にあって小さいけれども、イエス様を王とする神の国の一部です。愛と信仰と希望のあるところ、そこではこの仕えるという価値観、順序が生きているはずです。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。これが一番低くなられた王であるキリストイエスの命令です。この命令を目標としているのが教会です。でも謙遜は口で言うほど簡単なことではありません。それでもみんなで使い合っていくところに神の国は実現するのです。イエス様はこれまで私の時はまだ来ていないと言って来られたのですが、ここでいよいよご自分の本当の使命の実現に向けて一歩を踏み出されたのです。あと5日で十字架です。続いて24節12章、ヨハネ12章24節、誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。一粒の麦という言葉は、自ら犠牲になって多くの人を救った人を称賛してよく言われます。その一番大元がここにあります。イエス様が罪と死に支配されていた私たち人類のために十字架にかかってご自身の命を与えてくださったので、私たちは罪と死から救われ命を得ることができました。 そのキリストの犠牲に倣って多くのクリスチャンがそれぞれの持ち場で主に倣って一粒の麦として使命を果たしてこられました。この間同じ台で、映画がありましたけれども、それも私は見てませんけども、内容はそういうことではなかったかと思います。福音がエルサレムから出てヨーロッパ、アジア、アフリカ、新大陸、と伝えられて、今は我々のところまで届くために、この2000年間にどれほど多くのクリスチャンや宣教師の汗と涙と血が流されたことでしょうか。その初め、一粒の麦として死んで私たちに新しい命を与えて救ってくださった主イエス様には本当に感謝するしかありません。その死は、主の十字架を覚えるこの受難週、もう一度かみしめたいと思いますが、私たちは十字架という言葉になりすぎて軽くなりすぎていないだろうかと心配になります。私が今主の十字架に表された犠牲、受難を考えるとき、どうしても理解を超えた主の苦しみの神秘と言ってよいことが二つあります。それも結局は一つであるかもしれませんが、その一つは、イエス様が十字架につけられる前夜、汗だくで苦しみ祈られたゲッセマネの祈りです。杉越の季節は3月か4月、ちょうど今です。エルサレムは比較的寒い季節ですが、イエス様がなぜあそこまで恐れ苦しまれたか、人の想像を超える神秘です。マルコの福音書の14章32節にイエス様のゲッセマネの祈りが出ています。十字架というのは、死の苦しみをできるだけ長引かせようとか考え出された最悪の死刑の手段ですけれども、それにしてもあそこまで苦しみもだえ汗を流して祈られたイエス様の十字架には、見える部分以上の何か恐るべきことがあるのではないかと思います。もう一つは、十字架上の7つの言葉、七言というのが福音書のに分散されて記されていますけれども、十字架の上で7つの言葉を語られた。その中で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という叫びがマルコの福音書15章34節に書いてあります。その叫びは、私たちの想像を超えた主の苦しみを表していると思わされます。我が神、我が神と素直な信仰を持って神を呼んでおられますが、見捨てられた、どうしてお見捨てになったのですか、という言葉はどういう意味でしょうか。すべてを御心のうちに計画し行っておられる神様が、御子をお見捨てになることがあるはずありません。イエス様もこの十字架で罪を負うことについてはよくご存知で、ここまで進んでこられました。それだとすれば何でしょうか。父なる神と子なるイエス様の間には厚い罪の壁が隔てとなって、父と子の間が一時的にしろ引き裂かれたと考えるほかはありません。イザヤ書59章2節にこういう言葉があります。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。あたりがしばらく闇に包まれたことも、神が御顔を隠されたことを象徴するものでしょう。イエス様は罪のないお方でしたから、私たちの罪の責任をすべて身代わりに負って神に捨てられ、父 父なる神に捨てられるという深い闇の淵におののく叫びであったと思います。しかしそれでも主は最後まで私たちを愛し続け、私たちの罪のための生贄として、その犠牲の果たされ、技を果たされ、耐え忍ばれました。イエス様には本当に感謝するしかありません。